Street Pro6 FM Ulala.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
皆さんこんばんは。5月17日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。はい、83.6 MHz FM うららより今週もお届けいたします。さて、5月ももう半ばを過ぎ、楽しみにしていたゴールデンウィークもあっという間に終わってしまいました。今年のゴールデンウィークは休暇を取れば最大10連休という方もねいたと思います。春夏秋冬の中では私実は夏が一番好きなんですけど、ちょうどこの5月という時期も木々の緑が鮮やかですし、あと個人的に思うのは花粉がピークを越えて鼻が楽になってきたなというところがあります。気候的にもね、暑くもなく寒くもなくちょうどいいのかな。なのでね、普段インドア派なんですけども、極力外出をするように心がけています。さて、この番組は毎週火曜夜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一定のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。また各種担当のパーソナリティによる個性豊かな、コンテンツもお楽しみください。というわけで第3週のパーソナリティ担当いたします、相原龍太です。東京都内を中心に月に1本から2本ペースでピアノ弾き語りというスタイルでライブ活動させていただいております。実はですね、番組の最後でかなり重要なお知らせをさせていただきます。これはマジで要チェックでございますので、ご期待ください。それでは本日のメニューに参りましょう。今週のスポットライトですが、あるスポーツをテーマにお届けします。今年の1月に箱根駅伝をねテーマにお届けしましたけど、今回はもともとは外国発祥なんですが、日本でも、割と古くから行われています。まあ、最近になってね、身近になったかなというイメージがありますけどね、果たしてどんなスポーツでしょうか。後半は各週担当パーソナリティによる、非常に個性豊かなオリジナルコーナー、第3週の相原がお届けしますのは合言葉でございます。果たして今夜はどんな詩が登場するでしょうか。乞うご期待。リクエストやおすすめの音楽も合わせてご用意しておりますので、最後までお楽しみください。それでは今週も張り切ってまいりましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、というわけで今週のスポットライトのコーナーでございます。冒頭であるスポーツ、もともとは外国発祥で日本でも割と古くから行われているというお話をしました。また名前は知ってるけどルールが細かいところまでよくわからないというね印象もあるのかなと思いますが、楕円形のボールを奪い合って相手側のインゴールを狙ったり、アルファベットの H の形をしたゴール上部に蹴り入れて得点を競うスポーツというともうお分かりですね。今週のスポットライトはラグビーでございます。先ほど外国発祥と言いましたけども、どこかというのはもしかしたら皆さんご存知の方もね多いかと思います。そう、ラグビーはもともとイギリスの発祥なんですね。で、まあ、イギリス発祥ということもありまして、ヨーロッパだけでなくオセアニア、まあ、例えばオーストラリア、ニュージーランド、サモア、フィジーといったこう南半球の国々ですね、や南アフリカ、アルゼンチンなどでも人気があるスポーツなんですね。で、このラグビーの起源なんですが、これがねちょっと面白い話があるんですよ。1823年、イングランドの有名なパブリックスクールである ラグビー校でのフットボールの試合中、ウィリアム・ウェブ・エリス氏がボールを抱えたまま相手のゴールを目指して走り出したことだとされているんです。まあ、ただし、どうも諸説はあるらしいんですけども、このエリス氏が最初にボールを持って走ったという証言が記してある文章というのが、まあ、最古の、まあ、最も古い文献だと、いうことがどうも間違いではないと。で、考案者を探る上で名前が分かっているのが、そのエリス氏ただ一人ということなんだそうです。まあね、なぜこのエリス氏がこのような行動に出たのか、その真相というのは全く明らかにされていませんし、ボールを抱えたまま走りさえしなかったら、もしかしたら今のラグビーって全く存在しなかった、かもしれないということになるんですね。で、今ちょっと発表した中で、ラグビー校っていうのがありますけども、これどういうのかなと言いますとね、まあ、イングランドでも、もう最も有名で古いパブリックスクールのことなんですが、このパブリックスクールというのを実は私全く知らなかったので、ちょっと調べてみたんですけども、13歳から18歳を教育するイギリスの、私立中学で、その中でもトップの 10% を構成するエリート校の名称なんだそうです。まあ、日本で言うとこの、まあ、13歳、18歳ってことは中学、高校ですよね。まあ、日本で言うと、まあ、私立の、まあ、中高一貫の学校といったような感じのところになるのかなと思われますけども。で、まあ、そのラグビー校では、まあ、ラグビー以外にも多くの習慣が生まれているんだそうでして、イングランド代表のジャージの元になった白いシャツとショーツ。イングランドってそう、確か白なんですよね。あのサッカーなんかでもね、白のこうユニフォームを着てたかなという印象があったんですけど、その白いシャツとショーツと、紺のストッキング。それから、ハーフタイムにサイドをチェンジするという習慣。アルファベットの H の形をした、ゴールポスト。楕円形のボールを使用するなど、まあもともとそのラグビーの起源を示すような証拠というのが、まあ、この学校から多く生まれているんだそうです。で、またね、これは有名な話というかね、知ってる人も多いのかなと思いますけど、発祥であるイギリスでは、中流階級から上流階級の間でも、まあ、人気があるスポーツで、その子息が通う名門校でも盛んに行われていることから、まあ、紳士のスポーツとも、まあ、称されて、いますね。そんなラグビーが日本にはじゃあいつ頃来たのという話になるんですけども、まあ、もともと多くの西洋の習慣とともに、まあ、日本でも結構素早くこう伝えられてきまして、開国から30年も経たないうちに、プレーをされていたようです。開国っていうことは多分江戸時代、明治よりも前ですよね。江戸時代だから1800年代ぐらいになるのかな。その頃からね、もう実は、日本には伝わってきていて、だからその頃からね、ちょんまげ言ってた人がおそらくラグビーの、今のラグビーのようなことをやってたっていうようなね、感じになるんでしょうかね。なんかそういう絵とか残ってないのかな？さすがに、ちょっと調べてみないとわかんない部分多いですけどね、ちょっと見てみたいですよね。ま、それから、まあ、長い歴史を経まして、現在に至ってくるわけなんですけども、この続きは後半ということにしましてですね、ここで一曲ブレイクを入れたいと思います。今回のテーマに合わせて、というか、ラグビーといえばやっぱりこの曲になるんじゃないかという気がいたします。朝倉美希さん、ヒーロー。はい、お聞きいただきましたのは、朝倉美希さんのヒーローでした。この楽曲、俺と同じ世代の方はご存知かと思います。1985年くらいだっけ、に放送されたスクールウォーズという、まあ、まさにラグビーを主体とした学園ドラマの主題歌になりましたので、わー懐かしいと思われた方もね、きっと多いんじゃないでしょうか。朝倉美希さんというと、その昔、スチュワーデス物語というドラマがありまして、これ知ってるかな？スクールウォーズよりも前なんでね、知ってる方今いると嬉しいですけども、まあ、その主題歌もね、確か歌われていたのを思い出します。フラッシュダンスだったかな、ちょっとタイトル忘れちゃいましたけどね。そんな歌も確か歌われていました。さあ、第3週担当パーソナリティの私、相原龍太がお送りしております、ラジオとラジコ。今週のスポットライトですが、 ラグビーをテーマにお届けしております。前半では、まあ、ラグビーの起源や歴史といったあたりを中心にお話ししましたが、後半はですね、開国から30年も経たずにプレーされてきた、日本の現在のラグビーについて、ちょっと語っていきたいなと思います。日本でもラグビーの様々な大会ありますけども、メジャーなところですと、全国高校ラグビー、大学選手権、社会人ラグビーといったあたりになりますかね。この3つをね、中心にちょっとお話をしていきましょう。まずは全国高校ラグビー。高校野球でいう甲子園球場にあたる、花園ラグビー場というのが、私これずっと京都にあるんだと思ってたんですが、いろいろ調べたら東大阪市にあるんだそうですね。毎年、まあ、年末年始にかけて開催されていて、今年が95回目という非常に伝統ある、大会です。で、その中で、京都府の伏見工業高校という学校がありまして、先ほど話に出ました学園ドラマスクールウォーズのモデル校になったとして、まあ、有名になったんですね。この伏見工業も、過去に5回かな全国制覇している、まあ、強豪なので、まあ、まさに名門校の仲間入りをしたと言ってもね、いいでしょうね。続いて大学選手権。実はこの大学選手権が自分がラグビーを知る一番のきっかけになった気がするんですけども、大学ラグビーの中心は主に早稲田大学、慶応大学、明治大学の3校。一時期は早稲田対慶応の早慶戦、早稲田対明治の早明戦という名称で結構注目をされていましたよね。まあ、今でも早慶戦、早明戦って多分あると思うんですけど、最近は、まあ、他の学校もやっぱりこうメキメキと力をつけてきているのか、帝京大学、関東学院大学といった学校もこう出てきています。で、確かね、帝京大学は現在7連覇中くらいじゃなかったかなと、結構ね、まあ、強いですよね。7連覇もしてればね。で、その大学選手権で、早稲田大学が、優勝した時のみ歌うことが許される荒ぶるという、早稲田のラグビー部の第二部下、まあ、要は部、まあ、部の歌でしょうね、しかも第一と第二があるんですね、まあ、第二部下が、まあ、あって、自分もこのスポーツ中継の中で一回ぐらいしかちょっと聞いた記憶ないんですけども、まあ、非常に短い歌なんですよね、まあ、だから聞けるのは相当な、まあ、レアなだということになりますよね。それからですね、社会人ラグビー、自分の記憶の中ですと小学生中学生ぐらいの時かな、当時新日鉄釜石と、神戸製鋼という、まあ、社会人ラグビーのチームがあって、まあ、非常に強くて連覇とかもよくしてました。5連覇6連覇はもう当たり前、下手すれば10連覇ぐらいしてなかったかなと思うんですけど、ただあんまりこうスポーツ中継がね、で見た記憶ないんですけども、まあ連覇達成となるとねニュースにはなりますから、そこで知ったかなという感じではあります。そしてなんといっても昨年開催された第8回目となるラグビーワールドカップ、もうこれは絶対外せないですよね。日本代表は世界ランク3位だったかな、の強豪南アフリカと対戦して、あとワンプレーでノーサイドという状況の中、最後にトライが決まって34対32で破り、24年ぶりの勝利を挙げたのは、もう何度もね、テレビで放映されたのでご存知かと思いますが、ただ最終的に3勝1敗という成績ながら、勝ち点の差でリーグ突破できなかったんですね。まあ、このワールドカップをきっかけに、たくさんの方にラグビーが熱いスポーツだということが知れ渡ったし、日本代表選手がそれぞれのチームに戻って、社会人ラグビーがさらにね、こう盛り上がりを見せていますよね。そして現在は、南アフリカ、ニュージーランド、オーストラリアなどのスーパークラブ18チームが参加しているスーパーラグビーが行われています。日本からも、サンウルブズか、というね、チームが参加して、今年からね、参戦しているんですけども、確か、先月、勝ったんじゃなかったかな？一勝したと思いましたけどね。こちらもね、連日、熱い戦いがね、繰り広げられていますので、ぜひね、チェックしてみてはいかがでしょうか。といったわけでございまして、今週のスポットライトは、ラグビーをテーマにお届けいたしました。
君のために、歌うよ、バースデーソー。
かなり拙い言葉だけど、
相原龍太フォース CD バースデーソング Now on
sale。
合言葉のコーナー。さてさて、第3週の今夜は相原龍太の合言葉をお届けいたします。改めまして、どんなコーナーやねんというお話になりますので、ご説明いたしますと、アーティストさんの、歌詞や、ポエムなんかを紹介いたしまして、その言葉の深さを相原なりの視点で、語っていこうというコーナーになります。前回がね、初めてだったんですけれども、初回ということもあって、前回は私相原龍太のオリジナル曲アライブを、僭越ながら紹介いたしました。2回目の今回はですね、紬というタイトルの詩をご紹介したいと思います。紬、時の便り告げる若葉、私の心見守りて、あからぬ頬撫でる潮風、私の心乗せていく。小さな幸せや共に育てた夢も、姿変えて遥か彼方誰かへと紡がれる。いつか出会うはずのあなたへ、この歌声届けよう。明日へ続く道をたどって、あなたの元へ届けよう。雨空から覗く日差し、私の心温めて、水平線染める篠の目、私の心包みゆく。交わした約束やなくして消えたものも、姿変えて遥か彼方誰かへと紡がれる。いつか出会うはずのあなたへ、この思いを届けよう。溢れ出る愛を持ってあなたの元へ届けよう。さあ手を伸ばしつなごう、離れても一人じゃない。触れ合い重ね合った確かなものはここにある。私の心紡ぎゆく。はい、というわけで、紬を紹介いたしました。まずね、自分がこの詩を読んで、比較をしてしまってちょっと申し訳ないんですけども、先月紹介したそのアライブとこうちょっとシンクロするものを、感じたんですね。アライブは生きることの大切さを歌った、それに対し紬はこう糸を紡ぐように一言一言を大切に、細やかな心遣いを持って言葉を発したという感じに、なるのかなと、思っています。で、この楽曲を作成するきっかけというのが、2011年の東日本大震災、被災地の一つでもある岩手県陸前高田市に音楽を通じて癒しと安らぎの時間をという理念のもとで、高田フェスタが発足され、その中でみんなで歌えるテーマソングがあったらいいなということから制作プロジェクトが立ち上がったとのことです。総勢20名以上だったかなによるミュージシャンやシンガーソングライターが集結しまして、こうレコーディングに参加をしているということで、言ってしまえば、もう何年前だっけな、30年以上前だったっけな、あの We Are the World っていうね有名な曲がありますけど、それの日本バージョンといったところになるんでしょうかね。というわけで、相原龍太のオリジナルコーナー合言葉、今回は、紬をお届けいたしましたけども、その楽曲をねこれからご紹介したいと思いますので、聞いてみてください。紬。
ウォーターテイメント。
さて、 83.6 メガヘルツ FM うららよりお送りしておりますラジオとラジコ、ここで番組へのお便りやメッセージ等のお送り先をご案内いたします。 FM うららホームページより番組名ラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォーム、 公式サイトにアクセスして下の方へ画面をスクロールさせると、お便り募集中と書かれた専用フォームが出てきます。そちらからご応募ください。また、オリジナルコーナー、合言葉で紹介してほしいアーティストの詩やポエムなどがございましたら、次戦他戦は問いません。専用フォームから選択ができるようになっていますので、どしどしご応募くださいね。また、番組の Facebook ページでは、放送後期やオフショット、お知らせ等も掲載しておりますので、公式サイトと合わせてご利用ください。さて、ここで私、相原龍太よりお知らせがございます。今月のライブがですね、5月22日日曜日、エコダにありますアイミックスエコダさん、そして翌週の5月29日日曜日、野方にありますアイウー野方さんでそれぞれブッキングライブに出演いたします。詳細については相原のアメブロ、ツイッター、フェイスブックと SNS はほぼやっています。そちらに掲載しておきますのでご参照ください。そしてさらに、ここで重大なお知らせです。相原龍太ワンマンライブ開催が決まりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。7月18日月曜日の祝日、海の日になるんですけども、野方にあります、先ほど紹介しました、アイウー野方さんにて、昼間の開催となります。12時オープン、12時半スタートの予定。もしかしたら変更があるかもしれません。料金は前売りで2000円プラスドリンク500円。当日だとまた値段が上がっちゃいますので、ぜひ前売り価格でご予約をいただけると、嬉しく思います。たくさんの方にね、お越しいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、本日の放送はいかがでしたでしょうか。今回はラグビーをテーマにお届けしました。まあ、昨年ね、南アフリカからの勝利を含め日本中に注目されてきたこのラグビーですが、次回のワールドカップが確か日本開催じゃなかったかなと記憶しています。まあ、野球サッカーにどうしても押されがちですが、確か次回だから2019年の開催だったかな。ラグビーイヤーになるとね、いいですね。ぜひみんなで応援いたしましょう。また合言葉では今回紬をお届けしました。実は5月14日15日に開催された東日本復興イベントの中でも、初披露されたということなんですね。実際にこの楽曲を聴いて非常にメッセージ性の強さをね感じました。またこれからさらにね様々な場所で歌われていけるといいなと思います。高田フェスタ紬等でもね検索すれば出てくるということなので、ぜひねチェックをしてみてください。ラジオとラジコは毎週火曜日夜11時からのレギュラー放送です。地域以外の方でもお手持ちのスマホやパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きください。来週の放送は5月24日火曜日、担当はこの方です。
第4週パーソナリティ担当の氏家美香です。来週も聞いてくれよな。
第4週担当パーソナリティシンガーの宇治恵美香さんでお届けいたします。どうぞお楽しみに。それではお相手は私、3週目担当パーソナリティ相原龍太でお届けいたしました。 See you next time. バイバイ。チャオ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。